はい、ということで、エンディングです。
はい。
今日はですね、リクエストというか、お便り。
うん、
で、ちょっとですね、不思議な出来事があったという方がいらっしゃいますので、その、お便りを。
うん、
ワンエピソードぐらいあるんで、うん、まあ、これをお話ししようかなと思います。はい、
お願いします。
はい。岸本さん、林さん、いつも楽しく拝聴させてもらってます。ネギトロと申します。って。
いや、なんか。
何か。
ほんますか。
何、どこに引っかかった。
いや、結構ななんかもう顔も知ってるような相手だったから。
ああ、うん、意外に。お便り多分。
顔も食の好みも知ってる人だったから。
そうだね。うん、多分。出席率で言ったら、ナンバーワンクラスじゃないですか。イベントのね。うん、
本当に。
うん、常連のネギトロさんからなんですけれども。
うん、なんだろう。
今回私が体験した不思議な出来事について聞いていただきたくメールしましたと。うん、はい、それは私が一人暮らしをして間もない頃に体験したのですが、その日はなかなか眠くならず、一人でビールを飲みながら録画していた映画を見ていました。
AV だろ、どうせ。
まあ、一人だしね。
うん、
映画を見終わる頃にようやく眠くなってきたので、テレビを消し、そのままベッドに横になったので、横になったのですが、しばらくしてものすごい耳鳴りで目が覚めてしまいましたと。しかし、目が覚めたにもかかわらず体が動かないのです。うん、いわゆる金縛りですかね。目だけがかろうじて動かせる状態でした。
うん、
今までも何度か金縛りになった時があったので、自分では、また金縛りかと慌てずに、そのまま金縛りが解けるのを待っていたのですが、その時はなぜか普段は聞こえない耳鳴りが気になっていましたと。金縛り結構合うってことですね。耳鳴りに耐えていると今度は一瞬体全体に痛みが走り、そのうち部屋の天井が下がってきたのです。部屋の天井が下がってきた。
インディ・ジョーンズ的なことですか
ね。俺もそれを今思ったけど、バイオハザードとかね。
ああ、そう。じゃあ。
キューブの世界ですよ。
どっかね、棒でつっかえ作って。
そういう、それ系。
時間稼ぎしないと。
しかし、それは天井が下がってきたのではなく、
なんだよ。
私の体が浮いているのでしたと。
え？
そっちのがすげえじゃん、みたいな、ね。
もっとのやつ。
どんどん体が天井に向かって近づいている間も体は動かず、耳鳴りも収まりませんでした。だから、金縛り状態で耳鳴りすごい状態なのに、体だけが天井に向かって近づいていると。
幽体離脱的なことですか？
ちょっと続けて読みましょう。そのうち顔が天井に触れるほど、近づくと、自然と体が下を見下ろすように反転したのです。仰向けからうつ伏せになったみたいなことなのかな。でその時見えたのは、寝る前テーブルにそのまま置いてあったビール空き缶やら、ベッドに寝ている自分の姿でした。
すいませんね、先言っちゃって。
まあね、幽体離脱的なことですね、
すごい。
その時はなぜか恐怖よりも不思議な感じでしばらくの間、上から部屋を見下ろしていましたと。その時に洋服ダンスの上に白い筒状のものが置いてあるのが見えたのです。あれなんだろうと思っていると、そのうち徐々に体が下がってきて、気がつくと金縛りもなくなり、ベッドに寝ている状態に戻っていました。すっかり目が覚めてしまったので、トイレに行って部屋に戻ってきた時に、さっき目にした白い筒状のものを思い出して、テーブルを洋服ダンスの方にずらし、その上に乗ってタンスの上を確認すると、そこには実際に白い筒状のものが置いてあったのですと。もう要は確認したってことですね。撮ってみるとそれは丸めてある映画のポスターでした。それは以前買った大好きな映画のポスターだったのですが、部屋の模様替えをした時になくしてしまい、どこにしまったかもわからず、なくしていたものでしたと。 そこにあるのを知っていれば探すこともしないですし、何よりそのタンスは私の背より高いので普段は見えないのです、
うん、
あの体が浮かんだ時に上から見下ろして見つけたことができたのですと、
うん、
その出来事が夢なのか実際に起こったことなのか分からず、うん、今でも不思議な体験として、覚えておりますと、
うん、
一体何だったのかお二人の意見を聞かせていただきたく思います、
うん、
これからも配信楽しみにしておりますと、
はい、ありがとうございます、
ネギトロさんでございました、うん、はい。まあ不思議な出来事、
うん、
もうまさに体験談ですね。
すごいですね。
結構前なのかな、多分、うん、一人暮らしの頃って、ね、今ねご家庭があると思うんで、うん、あれですけど、まあいわゆる幽体離脱じゃない、
うんうん、
違う？
そうですね。
なんかそれ以外にちょっと思いつかないけど、
うん、まあ普通に幽体離脱でないやつで言うと、
うん、
まあそのぐるぐる巻きにして、
うん、
放ってたのをどっか記憶してて、
ああなるほどね、うん、ポスターの話ね、
ポスターの話ーで夢の中で忘れてたのが、
まあ
うん、思い出されて
眠っていた記憶が、
うん、そうそうそうそう、それがそのなんか幽体離脱っていう夢と一緒になっちゃって思い出したのかもしれないですけどね、う
ん、なるほどね、現実的な、
うんうん、で言うとね
ので言うとね、うん、まあ、だから不思議なのはその耳鳴りと金縛りがセットっていうのと、そ
う
そ
う
そ
う、うん、すげえわかるんですよ。
何が
っていうのも僕も、
うん、
金縛りになるときって耳鳴りがすごいんですよ。
あ、やっぱセットなの？
うん、セット。俺も耳鳴りがなしで金縛りは一回もない今まで、
うん、あ、そうなんだ。
何十回も会ってますけど。
耳鳴りってどのレベルの感じなの？キーンみたいな？
いや、キーンじゃないです。僕の場合はずっともう同じ音が延々鳴ってるみたいな。例えばその
同じ音って何の音なの？
リピートされてるんで、なんかリピートされてる、なんかイヤホンから流れてくるリピートみたいな音がずっと流れ、いや音楽とも違うんですけど、僕の場合は、
うん、
一番最後の頭で想像した音とかです。例えば花火だったら花火とドガーンとかあるじゃないですか。それずっと耳の中でリピートされてて、でももう頭の中では花火のこと考えてないんですよ。でも耳はもうずっと花火の音が聞こえてるみたいな。
最後にっていうのは意識の最後にってこと？
意識の最後
に。じゃあ毎回違うってことそれ？
毎回違いますよ。
ジャンルがバラバラな。
キーンの時もありますし、音の時もありますし、そう、飛行機のなんかのジェット機の音とか、
うわーみたいな
とか、っていうのが耳でずっと流れてたりとか、もありますし。
じゃあ最後にその思い、浮かんだのが、
うん、
何かによって、
そうそうそう
そう、じゃゲッツとかだったら
ゲッツゲッツゲッツ
ってずっと
ゲッツ
やられるってこと？
ゲッツゲッツって背景あって、
そマジで、うん、本当に毎回そうなの？じゃあ、うん、へえ、じゃあこの耳鳴りっていうのは金縛り業界では当たり前のことなんですか？
金縛り業界ではもう、うん、当たり前だと思いますよ、金縛りは。
一回もなったことないからな、全然信じてないからな、俺
が。本当動かないです、体が。
うん、ピンときてないっていうのが正直なところですけど。これ、じゃあ、幽体離脱的なことにはなったことあるんですか、その。
僕が。
うん、まあ、幽体離脱じゃなくても、
うん、
耳鳴り、金縛りセットになった後に、うんうん、なんか
霊とか、
まあ霊なのかな、
うん、
まあまあこのね金縛りと耳鳴りでなるっていうのは、うん、ちょっと特殊な体験ってことか、信憑
性がある。だからもしかしたら本
場かもしれない。ディティールがね、うん、リアリティがあるってことね、うん、
本当にその体験したことないとわからないんで。
そうだね、
うん、
これでもさ、この、まあ、だいぶ前に一回なっただけなのかね、
うん、
その後とかも、ね、なんかありそうな気するけど。
でも癖になるらしいですよ、幽体離脱すると。もうなっちゃうんですって。
出やすくなるみたいな、
出やすくなっちゃって、で、
うん、ガバガバになっちゃうんだ。
ガッバガバになっちゃうんですよ、
うんうん、
でなんかもう帰れなくなっちゃう人もいるんですって。だんだん
それって死ぬってことなの？
いや死ぬかどうかまでは分かんないですけど、うん、だんだんだんだんその幽体離脱の時間っていうのが長くなっていくんですよ、う
ん、ああなんかそのヌーベイがなんかで見た記憶あるな。
ヌーベちょっと僕見てないですよ、
うんうん、なんか、うん、徐々に徐々にその時間がね、
うん、
伸びていっちゃってみたいな。
オカルトの結構怪談本とかではあるあるで、
うん、
だんだんだんだん徐々に徐々にその長くなっていって帰れなくなるみたいな話があったりとか。
へえ。
ハワイの霊能者で、
うん、
幽体離脱して過去に遡って、
あ、はいはいはい、
ね、その事件を見て、その 犯人のどういったような凶器の隠し方とか、
うん、
どういったなんかあの犯行模様だとか顔とかのイラストとか描いたりする、
うん、
まあ超能力者がいるんですけど、その人も、
うん、
あの離れすぎるとやっぱり怖いって言ってました。
へー、
自分から
コントロールできなくなっちゃうみたいなことなのかね。
今まではコントロールしてるんですけど、超能力をその授かったというか目覚めた時から、
はいはいはい、
数ヶ月は怖かったって言ってました。帰れなくなるんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
だからそのネギトロさんももしかしたらもうね、まあそれから何回かなってるかどうか分かんないですけど、
うんうん、
これからなるようになったとしたらちょっと気をつけた方がいいかもしれないですよね。
そうだよね、
霊体になって戻れなくなっちゃったら、
ね、だって不思議な
もうイベント来れないですからね。
まあね、うん、その姿で来てる感じもあるかもしれない、ね、霊体だけでも
っつって、
うん、そうなったら相当なファンですよね、うん、
本当ですよね、
うんうん、まあ、なるべくちょっと気をつけていただいて。
そうですね、
結構もしかしたらね危ないことなのかもしれないもんね、分、う
ん、
かんないからね。
あんまり良くないとは
言いますよ、その辺ちょっと何とも言えないけど、
うん、離れやすくなってるんで、その魂と体が離れやすくなってるんで、
うん、
セットじゃないとダメなんで、
なんか、ね、
死人じゃないですか離れてると。
まあそうだね、
入れ物から出ちゃうと、
うんうん、
なんでそれをちょっと気をつけた方がいいかもしれない。
本当に入れ物ね、
うん、
大事ですから。はい、来ていただいてね、イベントこれからも
なんだこれ
お願いしますね。
なんだこの使命、
はいはい、
絶対オカルト興味ねえやつの締めだった。なんであなたが締めてんだ、興味ねえやつが。
そうっすね。
スッと来て、まあね、
もうちょっと
気をつけていただいて。じゃねえんだよ。興味ねえやつじゃねえか。
すごい危ないと思います。気をつけていただいて。
危ないって彼言ってるんで。
ね、はい。
はいはいはい、気をつけて。じゃないですよ。
そうっす。どうしよう、もう一個ぐらいや
る、まあ、
それとも
全然。
これちょっとね、うん、まあ、あの。
面白い。
いや、面白いっていうか、
いいじゃないか、
確かに、確かにっていう、
はいはいはいはい、
あ、そうだなっていうのはあるんで、うん、
いい
っす
ね、
1個。はい。
いい
っ
すね、
ちょっとためになるというか、僕らも、そうだなと思ったんですけど、うん、都市ボーイズ、林さん、岸本さん、こんにちは。
ちは
埼玉県代表、マンだらけです。
うん、
都市ミナティ、いつも楽しく聞いてますと。
ありがとうございます。
番組聞き終わった後に、ツイッターで同じく番組聞いている方のツイッターの感想や、考察を見るのが楽しいのですが、
あ、はいはい、
なんていうの、このシャープみたいなやつ、
うん、シャープ
これシャープでいいの、
うん、
シャープとしみな、
うん、
シャープとしみなティ、
うん、
シャープとしみなティ伸ばし棒など、
うん、
ハッシュタグが混在しているのが気になってますと、
あ、はいはいはいはい、
どれが正式なやつか決まっているのでしょうかと、
うん、
まあ、更新の時にそのツイッターを載せ、
うん
たりする時とかに、まあこれが正式だって言ったら、
うん、
こう統一されて見やすいですというようなことだと思うんですけど、
う
ん、
ね、
うん、なんかこれ統一しますっていう。
としみな、としみなティ、としみなティ。
としみな、そう、今あるのはとしみな、としみなティ、としみなティって伸ばし棒の方。
としみなティは違います。
そうなんですか。
はい、
あ、正式なの？あるのもう。そっか、番組名がそもそも、
うん、
そ
う
な
の、うん、
伸ばし棒入ってねえのか。そっかそっか。じゃあ、としみなティは違うってことね。
あるとしたら、としみな、としみなティ。
なるほどね、
はい。どっちか。
これって、なんか統一とかした方がいいんですかね。見やすいとかってあるでしょ、でも。まあ、としみなティが正式でいいっすかね、
うん、
じゃあ、
うん。
ハッシュタグ、
で、あの、
まあ、としみなは別にいいけど、好きで。
とあの手と小さい「い」が、
うん、
あのぶっ壊れてる人は
「うん、
トシミナ」でいいっすわ。
つけた方がいいのじゃん。
ちょうど壊れてる人
は
いや、それはつけたらいい
んです
か、
ね、
分かんないけど、
はいはい、
壊れてる人は「トシミナ」でいいっすわ。
なるほどね、
うん、てかもう自由。
まあそんなに、まあ僕らも強制はね、うん、あれですけども、
SNS の良さって自由なんですよ。
僕らがそういうのあんまり得意じゃないっていうのもあるし、
うんうん、そうですね、
あのよく分かってねえんだよ。
みんなどうしてるんですかね。
でも多分だから検索するときに便利なんでしょ、
うん、
これがね、
そうそうそうそう、
あのどれかになってるとね、
うんうんうん、
っていうことだと思うんですけど、うん、
どっちかですよね。でもね、
じゃあまあとしみな、としみなティにしてください。
はい、
みなティはもうあの、
うん、
排除していただいて、はい、うん、っていうことで、今後ねお願いしますね、
はい、
ツイッターでなんかやるときは、
うん、
ということで、
はい、
まあお便りはこんな感じでいいかな。はい、は
い、ありがとうございます。
以上で、
うん、
本編終わりですけれども、うん、ちょっと告知がいくつかあるということで、
はい、
じゃあ先に先にとか、はい、はい、告知ですけれども、うん、2月の20日20、月曜日、
うん、
ロフトプラスワンにてですね、都市ボーイズの、ワンマントークイベントがございます。
はい。
合ってるよね。
ありますね。ワンマンってかっけえなと思って。
いや、単独イベントでも何でもいいんですけど。2017ライブジム、うん、愛のままにわがままに僕はオカルトだけを傷つけないというですね、うん、トークイベント、もう随時、
うん、
チケットを受け付けておりますので、まあ、ぜひぜひ、ね。
はいはいはいはい。
なんていうのこれ。あと、なんだっけ。ほら、チケットも。
E プラス？
あ、E プラス。
うん、
E プラスで、うん、まあ、受け付けておりますので。うん、まあ、わかんない方は全然メッセージとかでもいいですし、
は
い、
まあ、
ロフトプラスワンのね、
ね、うん、はい、
ホームページ見ていただくと多分わかるかなと思います。うん、すね、はい、
はい。
ぜひぜひ、もう今回は、大箱なので、
うん、
もうご遠慮なく入っていただければと思います。
なんか例えばですけど、
はい、
でっかい人形とかでも一人分でカウントするんで、
うん、こっちサイドの話
です、ね、こっちサイドの話です、うん、でっかい人形とかでもいいんで、私、はい、すごい貢献したいけども体が一つしかないよと、ただ二人分私は入りたいんだ、
気持ちは二人分
したら、うん、どでけえ人形でもいいんで、二人分払ってきてください。はい。ダッチワイフ。
人形いる
ぞ。どでけえダッチワイフあるじゃないですか。
まあまあそうだね。
うん、等身大のね。あれでも一人分とカウントするんで。ね、だから、うん、なんか、後ろ、担ぐか、荷台かなんか乗せて連れてきて。
う
ん、
なるほど、ね。
そこで二人分払って入ってください。ダッチワイフ一人分なんでね。金払ってください。
そうだね。はいはい。
連れてくるときは。
ありっすね、それも。うん、
ダッチワイフ、それもありですね。
あとね、まあ場所が歌舞伎町なんですよ。うん、なんで、まあね、ドンキとか行けばいっぱいありますし、あとロボットレストランあるんで、ロボット連れてくるのもよし。
うん、入らねえわ。
あとロボットデリヘルっていうのが今流行ってるんで、やっぱ歌舞伎町で。
何すかそ
れ。ロボットデリヘルっていうのはね、女の子がロボット役として入ってきてくれて、
うん、
要は、喋らないの、
うん。
もう好きに、こう、プログラムを先に言っとくの、
うん、
そうするとロボット通りに動いてくれっていうやつがあるんで、うん、その子を呼んできてね。
いや、それはマジで一人分や。
そう、そうだね。
それはマジの一人分や。
マジで一人分だし、だいぶ高く作ってるね。
そうですよね。
やつですけども。う
ん、はい、3時間、4時間拘束するんでしょ。
そうだね。
そ
うだね。
その後ホテルとか行く
でしょ。とんでもない額になるね。うん
うん、結構ですよ、ね。
10万近くなるんじゃないですか。わかんないですけど。と、
うん、
いうことなんで、うん、まあ、いろんな手立ては。
そうですね。
あるんで、歌舞伎町なんで。
ダッチワイフ連れてきてください。
そうですね、
うん、2人分で、
まあ本当ご家族とか、
うん、
お友達どんどん連れてきていただければ、
急に普通になりやがって
思いますね。じゃあ、なんかあったっけ、うーん、そんな感じです。
そん
な、はい、20日ね、
はい、うん、あと3月の11日、
11日、
はい、一月後なんですけれども、
3月ね、これは、
うん、3月の11日ですね、
はい、
土曜日、
土曜日、
うん、ですね。緊急検証シリーズというのがファミリー劇場で、まあ、僕らもね、2月に放送でお世話になったんですけれども、
はい、
うん、
うん、
そうです。3月11日にちょっとまたイベントをやると、
うん、
ネイキッドロフトさんで、新宿ネイキッドロフトさんで、
はい、
はい、緊急検証の、イベントをやるんですね、
うん
うん、それで出演者の方が、
うん、
中澤武さん、吉田裕樹さん、
はいはい、
なぜかその二人の中に僕が入るっていう、
オカルトのなんか若手のね、なんか、なんだっけ、
そうそう、
なんかあったよね、そういうタイトルだったよね、忘れちゃったけど、
なんかそういうのがあって、だからちょっとそれもね、
うん、
なんだかな、オカルト
スター的なやつ、
オカルト保管計画、
オカルト保管計画、
うん、
あれ、そんなんだっけ？え？
そうですよ。
あ、本当？
新オカルト保管計画。
新オカルト、あ、そうだ、
緊急検証新オカルト保管計画。う
ん、まあね、
うん。
緊急検証の流れでなんかやるんですよ、うん、これは。
緊急検証人類新オカルト化計画。
いや、
全然違ったわ。
大丈夫ですか、うん、それが正式なやつ。
人類新オカルト化計画っていう、
うん
うん、イベントで3人なんですよ。イベント
名が。はいはい。いや、いいじゃないですか。
いや、俺だけちょっとだからね、レベルがぐんと落ちるでしょ。だからちょっとね、
全然
緊張するんですよね。
何やるかは あれですか、あんまないんですか、言わない方がいいんですか。
いや、まだ分かんない。
あ、分かんない、
うん、本当に知らない、うん、
じゃあもう、まあまだね、だいぶ先だからな、うん、2月、まあ、3月だから、いや、言うほどそんな時
間ないですよ、
うん、まあ、あの、結構ね、
うん、
緊急検証の常連の方に、早瀬が、
うん、
オカルトスター、やっとオカルトスターとして、うん、呼ばれた感じですか、
これ。そうですね、初の。
初のお仕事ですね、うん、オカルトスターとして。
そうですね。
なんで、ぜひ、ネイキッド、ロフト、もう、あれ、チケットは？
あ、チケットも発売されてます。
どちらで？
いや、もうネイキッドロフトさんから来ていただければ、もうスムーズに買うことができるので。
はい、まあ、なんかね、告知も多分してるんで、うん、それを見ていただければと思います。
ぜひぜひ、
うん、
ちょっと脂乗ってる二人になぜかっていうようなね、うん、ちょっと頑張らないとなと思います。だから。
油、
うん、
取ってきてください。自分もそれ。その油を。
油って乗るもんじゃないですか。うん、人の油を取って自分に乗せる。
そうですね。
ですか。
吸い取っていただいて、もう、トップで。
いちいち気持ち悪いんじゃない
ですか。やっていただければ。
うん、
まあまあ、でも、なかなかいい経験ですから。
そうですね。うん、本当に。
何やるのかはね、またじゃあ、うん、そうですね、決まり次第発表、うん、かな。
はい。
以上ですか？
うん、そんなもんで。
はい、まあ、そんな感じで。
はい。
ちょっと随時、イベントなど決まりましたらご報告いたしますので、うん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、うん、まあ、今ですね、まあ、ご報告ということなんですけれども、うん、こちら、ツイッターとかからご報告することが多いんですが、うん、ツイッター検索で、都市ボーイズと、うん、入れていただければ、公式のアカウントありますんで、そちら見ていただければと思います。
はい、お願いします。
あと、ひらがな早瀬康弘で個人の早瀬康弘情報も、
うん、
見られるそうなので、うん、お願いします。
はい、お願いします。
あと、ブログもやっておりまして、ブログの方にもですね、イベント情報なども上げております。あと、アーカイブとして使っておりまして、ポッドキャストでも出なくなっちゃった、
うん、
音源など、もう、まあ、要は最初から、うん、今、最新のまで全部聞けるようになっておりますので、うん、気が向いたらそちらも見ていただければと。うん、そちらは Google とかで、都市伝説、スペース、オカンとか、都市ボーイズとかで出ますんで、
はい、
見ていただければと思います。
はい、お願いします。
あと、最後、エンディングでちょっとやったように、お便りも随時募集しておりまして、こちらメールアドレスございます。toshiboys02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com になります。まあ、お仕事のご依頼から、まあ、お便り、ご要望などなど何でも、くだされば読みますので、よろしくお願いします。
はい、
以上、
はい、
エンディングでございました。はい、では締めます。
はい、お願いします。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。